はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの、収録を始めたいと思いますが、今日はですね、ハンス・シャローンの、ベルリン・フィルハーモニーホールを、取り上げて、レビューしていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室の石井君と内山君ということで、では一言ずつ自己紹介してください。じゃあ 石井君からどうぞ。
はい、南研究室学部4年の石井正則です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
南研究室学部4年の内山雄介です。よろしくお願いします。
はい、このですね、ハンス・シャローンのベルリン・フィルハーモニーホールなんですが、2人もこれ知ってましたか？どうですか？
一応外観だけは、そう、外観と名前だけは知ってました。
知ってました？
はい。
まあね、これいつものようにね、少し最初の段階、僕の方でちょっと解説をしますけども、このハンス・シャローンっていうのは、まあ、ドイツ表現主義とか、あるいはそのドイツの有機体派っていうふうに言われている建築家のグループの一人だったんですね。で、もともとですね、この人はフーゴ・ヘリングっていうですね、ドイツの表現主義の建築家にすごく大きな影響を受けています。フーゴ・ヘリングっていうのは、そのガルカウの農場とかを設計した、ドイツ そのエクスプレッショニズム、表現主義の人たちの建築家の代表者なんですけども、その人の影響を受けてですね、ドイツで活躍した建築家だったんですけども、この人は1893年に生まれて1972年、結構長生きしてますよね、まで活動した、建築家ですね。で、このベルリン・フィルハーモニーホールっていうのは、もともとですね、この客席数が大体2200から2400くらいあって、ちょっとこう若干変わってるんですけども、結構大きなそのホールですよね、音楽ホール。で、ハンス・シャローン自体はですね、例えばバイゼンホーフのジートロングとかいろんなところで他でも活動してたんですけども、何よりもこのベルリン・フィルハーモニーホールの最大の特徴はですね、非常にこう複雑な、形態をした、ホールの形状。で、これは通常ワインヤード型っていうふうに言われていて、ワインヤードって要するにブドウ畑、ワイン畑のことなんですけども、あたかも確かに非常にそのランダムな、ワイン畑が広がっているかのように、真ん中にその、演じるスペースがあってですね、それからですね、そこの周りを取り囲むように客席が非常にその不規則な形で、立体的に、配されているっていうふうな、そういった形になってるんですよね。オーケストラのための音楽堂っていうふうなことに重点が置かれているので、非常にこう立体的なその内部空間がこう計画されていて、それによって非常にこう多様なその音響が、広がっていくような、そういうふうな構成になっています。で、外壁はですね、もともとこれコンクリート打ち放しだったんですけども、それがその後リノベーションされて、今ではその金色の金属パネルが取り付けられているんですけども、ただその非常にこう有機的で不規則な幾何学を構成によって構成されているっていう風な、その外観は、当時の面影をとどめてはいるんですよね。そんなところかなと思うんですけども、じゃあね、早速2人に少しずつ感想とを聞いていきたいなと思うんですが、じゃあどうかな、じゃあ石井君からちょっと話をしてみますか。石井君どうですかこれ。
そうですね、先ほども先生に言われた外観とその建物の名前は前から知ってたんですけども、また見てみると、そのやっぱりその普通の劇場はその中央にあるのがないのはほとんどだと思うんですけど、その音楽をする際に、いろんな方向からその演奏者が見えるっていうのは本当にとても珍しいってそのことなんだなと思っています。で、また、確かコンセプトが音楽を中央に置くみたいなことを書いてあったんで、この音楽ってやっぱその放射状に音は広がっていくんですけど、多分普通の劇場はこの観客から見ている方からだと前から来る感じなんですけど、そのいろんな方向で音を感じられるっていうのが、聞いてる方もその見る場所見る場所で、聞く場所聞く場所で、いろんな音が聞けるのかなと思いました。
そうだね、これさっきも言ったようにステージがちょうど中央にあって、それを取り囲むように観客席があるっていうような形であると同時に、音楽ホール自体もその建物の割と中央にあるんですよね。だからそれがこうなんていうかな、その宙に浮いていて、でその浮いた下の部分を例えばホワイエ、みんなが寄り集まるそのホール的な場所とか、それ以外の機能を収めるっていうようなことをしているので、平面的にも断面的にも音楽ホールが中央にあって、さらにその中央にそのステージがあるっていう風な、本当にこう中心性が非常にこう強い、形式になってるんですよね、うん、じゃあ内山君どうですか。
そうですね、パッと見その平面で見た時もそのアリーナ形式っていうのはすごい目につくところで、うん、でもなんか劇場何個か見て、まあ、コンサートホール何個か見てるのか、そのアリーナ型って同心円状ななんか作りのものが結構多いのかなっていうのがあって、でその中でもこのフィルハーモニーはその、まあ、カクカクとした色の角度のついた客席がやっぱり特徴的なのかなっていう自分の中にあって、で僕自身もそのステージが中心にあって、裏客席がそのステージの裏側にもあるっていうタイプの劇場はその自分も体験したことがないので、その実際にどういう音が聞こえるのかなっていうのはすごい興味深いところで、一度こういうところのコンサートホールで出て、ちょっと自分の空間を体験してみたいなっていうのはありましたね。でこの建築もなんか外観的にもそのなんかテントのような感じがあって、そのランドマーク的にもすごいシンボリックなものとしてこの街に顕在しているのかなっていうのを自分で写真を通じてちょっと感じたところですね。
そうだね、確かにテントみたいな感じするね。内部空間の複雑さが外部空間にも外観にも表れてるっていうような感じがするし、確かにその音響計画っていうのはなかなかこれ難しいので、僕もね、昔ドイツのエッセンで、アルトが設計したその劇場、エッセンの劇場に行って実際の音楽を聞いたことあるんですけども、やっぱりすごく音 その気配が良かったんですよね。だからやっぱりこ その空間の気配っていうのはやっぱり実際に聞いてみないとね、なかなか分かりにくいところもあるのかなっていうふうに思うんですけども、一方でもう一つはやっぱりこれ構造計画もすごく大変だと思うんですよね。非常に複雑な平面計画、断面計画をしているので、しかもその柱のない大空間を設計しているというようなことも含めて、実はこれ構造計画が相当大変だったんだろうなというふうにこう思いますよね、うん、まあそんなところかなというような気がしますけども、じゃあこれで終わってしまっていいのかな。どうだろう、すごく短いぞ。どうなんだろうね。
実際にそのアリーナ型 そのコンサートホール選手を体験したことがあるっていうことですよね。
そうだね。まあね、だからこれ本当に音楽ホールっていうだけではなくって、例えばなんていうのかな、そのスポーツのアリーナのような形にも見えるしね。例えばそのスケートとか、あるいはそれこそ本当にスポーツを観覧するような全方位型っていうか、あらゆる方向からその演者が見えると、プレイヤーが見えるっていう風な、まあそんなその感じがしますよね。非常にこう演劇的っていうかね、でも一方だけで見るっていうわけではなくって、あらゆる方向から見下ろすっていう意味では、まあ演じる人たちにとっては大変かもしれないけども、ただその見る人たち、あるいは聞く人たちにとっては非常にこう臨場感が非常に近い場所で感じられるような空間としては、まあ非常にいいのかなっていうのを思いますよね。距離が近いっていうかね。まあ、そんな気がしますが、まあ、今日はね、日付としては1月9日かな、年明けで1月9日ということで、ついにその2013年を迎えてしまったわけなんですけども、2人はどうですか、2013年迎えて。
2013年、そうですね、僕は正月迎えて早々流行りのウイルス性胃腸炎にかかって。
あ、そうなの。
大変でしたね。
ああ、それ大変だったね。
いきなり結構体調に悩まされそうな年にな
そうな
りそうで怖いんですけど。
そうだ、
今大丈夫かなって。
そうです、ね、まあ、体調管理は気をつけないとね。
はい、本当に。
石井君はどうですか。
そうですね、2013年はそう大学生活最後の年に、なるので、いろいろとその自分がやらなきゃいけないことを大学生活で、あと数ヶ月ですけども、それに向けて一生懸命今頑張ってやってる最中、あと4月からまあ社会人として社会に出て、また大学以上のことを学んでいきたいなと思っている最中です。
そうだね、卒業する人たちにとってはね、まあ、残り少ない学生生活ってことになるからな。やっぱりその学生という身分と社会人という身分ってやっぱりこういろんな意味で違うだろうからね、うん、まあなんか貴重な学生生活をね、まあ、堪能してもらったらいいのかなっていう気がしますけどね、はい、うん、まあそんなところでじゃあいいんでしょうかね、どうなんでしょうかね、これどうですか。あのね、反射炉はね、あの結構他に作ってるものも結構いいんですよ。あの市民家庭っていうね、あの趣味家庭か趣味家庭っていうあの住宅を設計していて、まあ、それが結構有名なんですよね。でここに今ね、あのピーター・ボランデル・ジョーンズのモダニズム建築っていう本があって、これは大学院の授業でも使ったんですけども、この中にはあのハンス・シャローの章があってね、であの市民家庭はねここに載ってるんですよ、こうやって住宅が、まあ、これはあの、シャローンが設計した、まあ、代表的な住宅の一つなんですよね、まあ、あの割とシンプルなプランをしていて、周りのその環境を考慮したあの設計になっている、その不定形な平面 の, あの住宅なんですけどね、まあ、そんなに大きな住宅ではないですが、まあ、あるいはここにですね、他にもその劇場計画案が載っていて、これ何かな、マンハイムかな、マンハイムの国立劇場計画案というものが載っていて、他にもその劇場の計画というのをこうやってるんですね。ここにその図面とか模型があるんですけども、実はハンス・シャローンのこのベルリン・フィルハーモニーというのはもともと敷地が別の敷地で考えられていたんです。これコンペなんですけどね、指名コンペで、それが敷地が変わったことによって、実はあの周りの環境とはかなりこう独立した形でオブジェのように作られているんです。だからそのハンス・シャローンそのものは実はもともとユキタイ派なんだけども、でもこのベルリン・フィルハーモニーホールはその意図に反して、まあ、敷地とはある意味その無関係な形で作られているっていう風な逆説が生まれているんですよね。あとはここにね、今資料がいくつかあって、そのスペースデザインシリーズとかね、建築20世紀なんかにもこの、フィルハーモニーホールが載ってますけど、僕は個人的にはこれ構造計画がどうなってるのかっていうのがやっぱりちょっと関心はありますね、うん、非常に複雑な大空間がある意味その宙に浮いてるような構造になってるので、まあこれはあの構造のストラクチャーのフレームがねどのように入ってるのかっていうようなことが、まあ、ちょっと気にはなりますね、うん、多分これね、ある意味そのなんていうのかな、一本足じゃないけども真ん中に大きなボリュームがあって、それをその外側から支えているような形になっているから、なんかこう全体のその釣り合いのバランスをね内側で取るみたいになっていると思うんですよね。つまり内側に向かってのそのキャンティレバーみたいになっているっていうか、通常そのキャンティレバーって言ったらさ、柱があって外側にそのあるボリュームがその張り出すんだけども、なんとなくそのあるそのイメージとしては内側にいろんなものが張り出していて、それを外側の柱とか針とかで支えているっていう風な、まあ、そういった構造になっているんじゃないかなと思いますね。だから真ん中に巨大なボイドがあるっていうね、うん、そんな気がしますね、まあ、こういうのもね、あの実際に見に行ってみたりするとねいいのかなというふうに思いますけどね、うん、まあね、今日はあの実は4年生だけで出演っていうようなことになっていて、毎回あの大学院生と4年生があの一緒に出るっていうような形態にしてるんですけども、まあ、大学院生の人たちが修士論文とかで結構今佳境の時期なので、まあ、今日は4年生だけっていうようなことになってるんですけども、うん、まあ4年生の内山君と石井君こんなところでよろしいでしょうかね。そうどうでしょうか。
いつも頼り陰性頼りの陰性がいないのでちょっと心細い、
まあ、確かにそういう意味ではあの陰性で頼りになるね。
そうですね、
まあ、それはそうだわ、う
ん、心理的部分はでかいですね。
やっぱりさすが陰性だなっていうふうなところやっぱあるよね。それは君ら4年生からしたらさ、ね、4年生君らが4年生ってことは2年生からしたらそう見えるかもしれないよ。
ああ
ね、そうじゃない、今日もさ2年生が何人か全員訪問で来てたけど、ああ2年生からしたら4年生っていうのは大先輩に見えるんじゃないの。
確かに
ね、どう
2校確かに
大学時代の2年違うとだいぶ大きいだろ、
はい、自分もそうでしたね。2年生の時に4年生は結構
見え
ました、
ね、うん、だってさあの昔あの南県にいた学生がさ大学1年の時にね大学院生がむちゃくちゃ偉く見えたって言ってたけどさ、まあ、それ見えるだろうな、大学1年から見たら大学院生ってね、そう見えるよ。
そうです、
ね、いや僕さあの学校にいる時にさあの学部の時にね、まあ、研究室なんか恐れ多くて入れなかったわけですよ。僕自分学部の時に大学院生がいっぱいいて、で僕がいた時は博士課程の大学院生とかいて、もうむちゃくちゃ大人に見えてさ、もう話もできなくて怖くて怖かったわ。助手の先生とかむっちゃ怖かったもん。 女子の先生とか、もうね女子の先生とか怖かったし、ましてやもう教授とか話できなかった、怖くて怖くて話できなかったよっていうような感じがしたけどね、だから君らもさ大学の1年生から見たらさすごい大先輩ってことになるのかもしれないよ
そう思ってくれてればいいんですけど
まずいですね、しっかりしないと
まあね社会に出たらね、まあ、正直なところ言うとね1年2年の違いはもう関係ないわ、社会に出たら関係ない、いろんな意味でね、関係なくなってくるけどね、でも学生の時はまあそれはちょっと関係するだろう、やっぱりな先輩後輩っていうのはね、まあね、まあ大体そんなところかなと思います。これはまあ1963年のねあの作品ですからもう50年ぐらい前ですよ、ちょうど50年前か、今日今2013年だからね、もう半年半世紀も前っていうようなことを考えると本当に歴史化された建築だなっていうふうにも思いますし、まあその近代建築の中のね、まあある種その近代建築のそのメインストリームから離れてるんだけども非常にこう重要な作品の一つだなっていうふうに思いますよね。まあ、このハンシャローはねバイゼンホーフのジートルングでもあの住宅作品を作っ ているんだけども、これが結構いいんですよね。またねバイゼンホーフのジートルングっていうのはあのミース・ファンデローエがね全体のディレクターになっていろんな建築家が集まって1920年代後半に、できたその住宅展示場なんだけども、そこで一番いい場所を占めてるんですよ、ハンシャローの住宅っていうのは。あの一番ある意味その入り口っていうかゲートに当たる部分に住宅を作っていて、それが階段室とかがねそれも形に現れているようなその住宅で、まあ、これがね非常にこう また見応えがあるね、なかなかこう、いい建築なんですよね。だからこれもね皆さんもねちょっと見てみたらいいけど、ここにね あるの載ってるんで、これがねハンシャローが設計した住宅なんですけどね、あの今これ資料がこのピーター・ブランデル・ジョーンズの本の中に載ってるので、それをまあ指し示してるんですけどね、まあ、こういうのもちょっと見てみればいいかなというふうに思いますよ。まあ、そんなところかなっていうような気がしますけども、大体こんなところでいいのかな。これが配信されるのはまあ2月か3月ぐらいになるだろうからね、まあちょっとだいぶ先になりますけども、いいでしょうかね、このラジオを聞いてる皆さんこんなもんでいいんでしょうかねじゃあもういいんですか、どうですか。
そうですね、
まあ、僕らは今ねあの研究室で研究室本の制作っていうのをやっていて、まあ、それが徐々に進んでいるので、あの表紙のデザインもまあ決まって、まあ、いよいよあのそろそろ本格的に、まあ、発注する前段階に近くなってきましたけども、まあ、それをねまたあのこのラジオを聞いている皆さんもし関心があればねあの見ていただければなと思ってますね。じゃあね、まあ、今日はこのぐらいであの終了したいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。